こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いします。昨日に引き続きまして、今日はドラマ、2024年のドラマのお話をしたいなと思います。私今年あんまりドラマの話してなかったんですよね。なんか見直してみても、夏にベストドラマとか上半期のベストドラマとか出してなくてだったので、ちょっとね今日はがっつりドラマの話したいなと思います。あと冒頭ちょっとお知らせなんですけれども、Apple TV プラスが、全然これね PR でも何でもない、私が見て見てっていう感じのお知らせなんですが、 Apple TV プラス、なんとこの1月の4日から5日まで無料開放デーになるらしいんですね。ワーワーとかだとね、たまにやってますよね。なんかああいう感じで無料らしいので、その2日間ぜひね見ていただきたいドラマがあるんですが、というお話をしたいと思います。以前もねこの番組で取り上げたんですが、セベランスというドラマがございます。もうこのセベランスが1月に配信が始まるんですよ。だからそのためなんじゃないかと私は思ってるんですが、もうこの世のドラマの中でもセベランス、今面白いドラマの1位を独走しているのがセベランスなのではと私は思ってるんです。これ私もちろん個人の感想なんですけど、本当にね面白いんですよ。まあどういう話かと言いますと、会社員のねマーク S は妻を亡くして仕事も手につかなくなってしまった。そこで、まあ、町のねルーモン産業という、まあ、薬とかをねもともと開発してたのかな、そこの、ルーモン産業にある、一部署で働くことになるんですが、その部署では機密情報を取り扱うためにセベランス手術というのを受けなければいけません。でそのセベランス手術というのが、会社の人格インニーと外の人格アウティを分ける、切り離す、分離するというセベランス手術を受けるんですね。なので会社で自分たちがどんな仕事をしているのか、自分の本体の、アウティ、外にいる人格アウティは知らないし、また逆もしかりです。インニーたち、会社の中にいる人格はアウティがどういう人物なのかを知らないんですが、どうやらそのセベランスには裏がありそうでという話なんですけど、私がねこんなこと言うよりも、もうね見ていただいた方が本当に早い、本当にね、なんだこの面白さっていうもう本当に今この2000年代で見られるドラ、2020年代の傑作のドラマの一本になるのがこのセベランスだと思いますので、もう今日はねセベランスのためにこの回を収録していると言っても過言ではないです。もう本当にねぜひあの Apple TV プラス無料で、もちろんあのねそんな2日だけじゃね見終わんないんですよこちとらって方もいらっしゃると思うんですが、ぜひまだね Apple TV プラスをあの始めたことがない、試したことがない方はね、ぜひ3ヶ月分ぐらいの Apple、TV 無料期間っていうのが絶対ありますので、お持ちの iPhone だったりとか、そちらを使っていただいて、ぜひね、ご覧ください。あとね、まあ、言うたって入ってもね、1000円で、月1000円ですよ。月1000円で、2020年代の最高のドラマ見れますので、で、他にもね、パチンコだったり、モーニングショーだったり、本当にね、Apple TV は以前も、私配信作ってますが、あの、本当に面白い作品が多いので、ぜひご覧になっていただきたい。もう他にもそうですね、窓際のスパイもあるし、あのこの番組でも話したレッスンインケミストリーもねあるし、ミスターコンマンもあるし、本当にね 面白い話がいっぱいあるんです。粒揃いの面白い話、本当に、軽いもので言えばテッドラストなんかもいいんじゃないかなと思います。それ、そのチームがね作ってるシュリキングっていうのが最近、シーズン2 最新話出ましたが、もうそちらもね面白い、本当に何見たって大体面白いんですよ。シーズン2が出たバッドシスターズも本当に良かった。だからねぜひこの機会をご利用になられて見てほしい。1月の4日と5日 Apple TV プラス無料開放期間だそうです。ぜひ皆さんご覧になられてみてください。ではやっとねここで、本題に行くんですが、2024年のドラマベスト10お話ししたいなと思います。これねちょっと迷ったんですけど、虎に翼は今回入れてないんです。虎に翼はね良すぎちゃったのあとなんというか企画特別枠なんですよね。特別枠として虎に翼は扱いたいので、なんていうんですかね、だってこれもそうですけど、虎に翼は面白さ以上に私たちに活力を与えてくれたドラマだよねっていう感じなので、そこは特別枠といたしまして10位から発表したいと思います。まず10位ザ・ペンギン、こちらが U-NEXT です。このザ・ペンギンは、ザ・バットマンのあれですね、スピンオフ作品になりまして、コリン・ファレルが、なんでコリン、ちょっと後で話します。10位がザ・ペンギン、9位、Apple TV プラス、ディスクレーマー、8位、ミスター&ミセス・スミス、こちら Amazon プライムです。7位、私のトナカイちゃん、Netflix、これ面白かった。6位、もう散々言ってますが、アガサ・オール・アロング、こちらディズニープラスです。5位、まさかの5位にこの、タイトルが来るとは、自分でもびっくりなんですが、ハウスオブザドラゴンシーズン2です。4位、ごめんなさい。ハウスオブザドラゴンシーズン2は U-NEXT です。HBO ですね。4位はリプリー。こちら Netflix です。3位、ポーカーフェイス。こちら U-NEXT。2位、ザ・ベアシーズン3。ザ・ベアはディズニープラスですね。で、1位がサンバディ・サブウェアシーズン3です。どこから話そうかな。そうですね、1位からいこうかな。サンバディサムウェアシーズン3、今回がねシーズンフィナーレ、違いますね、ドラマフィナーレですね。いやーほんとね、これツイッターでも書いたんですけど、もうシーズン27までやってくれたって、それぐらいサンバディサムウェア、以前ね私お話ししたんですけど、もうちょっと冷めちゃったコーヒーのような、そんななんか身近にある存在感なんですよ。なんだけど、そのちょっと冷めたコーヒーを飲む落ち着いた時間が私たちには必要じゃないですか。いつも慌ただしいからさ、あったかい熱々のコーヒー飲む時間がないわけ。だからそんな時にね見てほしいドラマなんですよ、サンバディサムウェア。ちょっとあらすじを申し上げますと、中年女性のサムが主人公なんですが、その、友人関係だったり家族との関係を描いたドラマになります。で、前も言いましたけど、中年女性が主人公のドラマは大体面白いんですよ。だからもうこのドラマもねもちろん面白いわけなんですが、そうなんかね、私たちの身近な、ああそうだよね、なんかこういう時にこういう態度取っちゃったりするんだよね、それって今の私でもそうだけど、ああこの年代になってもやっちゃったりすることもあるよねとか、ああでもこの年代でもやんないいい人もいるんだとかね、なんかさ、その人のキャラクターによってさ、ああ年齢によってこれができるようになったんだとか、このああそうだシーズン1でこの経験をしたからそれが積み上がってって、今は妹とこういう関係を築くことができてんだなとか、そういう話が出てくるわけじゃないですか。それそのなんていうんですかね、シーズン1からシーズン2シーズン3ってやってって、私たちのね人間性も出来上がってくのと一緒に、サムのなんだろう、ちょっと臆病になってしまう年齢もあるし、なんかサムはねすごく体格がいいんですけど、もう体格の良さとかもいろいろあって、なんかちょっと尻込みしちゃうこともあるんだけど、傷つきたくない、自分が傷つきたくないって思ってる時って相手のこと傷つけちゃったりするんだよなみたいな、そういうねちょっと細かな私たちの日々がね描かれてるので、ぜひねサンバディサムウェアぜひ見てください。で、2位の、ザ・ベアはもう言うまでもないかもしれません。今回は監督が アヨエデビリが、シドニー役のね、アヨエデビリが監督した回もありましたね、ティナの回。もうこれ本当に良かった。もうだからね、ディズニープラスみんなお子さんいて入ってたりするでしょう。だから、すごい雑に言いましたけど。もう本当に面白かったからね、ぜひ見てほしい。これも、まあ、セベランスと一緒でも、まあ、ただね、エミショー同じ作品が受賞しすぎるみたいな、もちろん批判もありますけど、まあ、それでも、この2020年代に見るドラマの中の最高峰の傑作のうちの一本だと私は信じてますので、ぜひね、あの、ザ・ベア、一流シェフのファミリーレストランですね、ぜひ見てほしいなと思います。あとはシーズン3はポーカーフェイス。ポーカーフェイスの話も私一回しましたっけ。ポーカーフェイスはですね、皆さん古畑任三郎お好きなんじゃないですか。ポーカーフェイスは犯人が分かってるタイプの1話完結型のなんだっけ、事件解決ものなんですよ。主人公がですね、嘘を見抜く力があるんですね。で、その主人公が行く先々、まあいろんなね、もう追われちょっとね、あのカジノで働いてたんですけど、なんとそこで殺人事件を目撃してしまって、あのなんだっけ、追われる身になっちゃったんですよ。だからアメリカの行く先々でいろんな仕事転々とするので、スマホとかもね、追われる身だから使えないんですよ。だからなんかまあ一応ローカルっぽい仕事をするんですよ。牧場で働いたりさ、バーベキュー屋さんで働いたり、なんだろう、ちょっとしたシアターみたいなところで働いたり、バンドの付き人やったりとか、あと介護士やったりとかね、介護士じゃないや、なんていうの、老人ホームで働いたりするんですけど、もうね、どこ行ったって面白いわけ。なんか、なんかもうドラマとか見れない、セベランスとかちょっと重たすぎってなってる時に、一番いいのがこのポーカーフェイスなんですよ。だからね、ぜひ U-NEXT ちょっと入ってポーカーフェイス見ると、え、何、面白いんだけど、やっぱ中年の女が主人公だと面白い、これ2回目ねってなっちゃうと思います。で、次はリプリーですね。リプリーの話もしたかな、昨日の偉人たちの時でもお話ししたんですけど、アンドリュー・スコットがね、主演で、2024年は私にとってはね、アンドリュー・スコットイヤーでした。本当にね、リプリーも、本当ね、まあ、太陽がいっぱいご覧になられた方、昔の映画版のリプリー、マット・デイモンのリプリーね、ご覧になられた方もいらっしゃると思うんですが、まあ、1960年代を舞台にした、まあ、コアク党の話ですよ。ちょっとしたね、あらすじ読みますね。舞台は1960年代初頭、ニューヨークで暮らす貧しいペテン師、トム・リプリーはある富豪の男に雇われ、その放蕩息子ディッキーを連れ出すためにイタリアへ渡ることに。依頼を引き受けたトムにとって、それは偽り、詐欺、殺人に染まる複雑な人生への第一歩だったという話なんですが、これがね、全編白黒ドラマなんですが、なんでこんな白黒ドラマなのに陽光たっぷりのイタリアを感じられるのっていう、なんだろう、旅行行きて、なんかどっかいいとこ行きてっていう気分をね、ちょっと満たしてくれる、そういう作用もあります。あとね、ダコタ・ファニングね、今年は、理想の二人とかでもそうですけど、ダコタ・ファニングも今年結構出てた、俳優の一人ですよね。なのでもうぜひね、リプリーも本当面白い、なんか面白いサスペンスないかな、ドキドキハラハラしてる、そのテンションで引っ張ってくれたら見る気になんだよな、ドラマみたいな気持ちの方はぜひね、リプリーがいいんじゃないかなと思います。では次、5位ですね、ハウスオブザドラゴンシーズン2ごめんなさい、ちょっと噛んじゃった。ハウスオブザドラゴンシーズン2は本来私のドラマベスト10のね、1位に来るべき作品ですよ。だけど、まあちょっとドラマの失速もある、これは否めない。だから5位ももしかしたらちょっと過大評価かもしれない。だけどそれでも原作以上にね、女の話が結構メインに立ってますので、ゲームオブザスローンズでね、眠れない夜を過ごしたアキちゃんもね、ぜひ見てほしいなと思います。本当にね、ハウスオブザドラゴンもさ、なんだろうな、このファンに支えてもらってんねみたいな感じはちょっと否めないけど、面白いですよ。ちゃんとエミー賞もさ、取ったしさ、 ちょっともうお腹いっぱいですわって。あとハウス・オブ・ザ・ドラゴンね、どうしてもあのもうゲーム・オブ・スローンズの中ですでに、エンドがね分かってる、この話の終わりが行き着く先が分かってる話だから、ちょっとまあね、レイニラがなどうせあれなんでしょうってみんな分かってるからちょっと見る気しないかもしれないんですけど、やっぱね金かかってるドラマはね見応えありますよ。その私将軍の時も言ったけど、将軍ねあの金かかってるだけでもう見栄えするから、ぜひ見てほしいなって思います。でもあのこんな風にちょっとね今こき下ろしましたけど、それでも面白いんですから、それでもやっぱゲームオブスローンズの面白さをちょっと求めすぎちゃう私がね、だからそうなってるだけで、これが初見だったら何このドラマ面白い、虎に翼と同じの特別枠やってなってたところですよ。だけど、まあ、今回はねちょっと5位になりました。本当に面白いです。で6位がアガサオルアルングですね。アガサオルアルングはまあ以前言った通り中年の女かな、主人公のドラマ面白い、もうこれ今日3回目ね、ですからもうぜひちょっとファンタジーのな、あれは1話30分かな、1話30分ぐらいのドラマがいいんだよな、そういう重たいのはちょっと見れないんでっていう人はぜひアガサオルアロングがねいいですよ。私のトナカイちゃんが7位ですね。こちらもネットフリックス、男性の性被害ストーカー被害ってあんまり描かれてこなかったけど、ああ確かにこれって日々どっかでどっかのバーで起こってる、どっかのなんだろうルミネの出待ちの会場とかどっかのライブハウスの会場でこれもしかして起こってんじゃないのって思わせてくれるドラマでしたね。あと被害そのものもそうですけど、その後の被害者と加害者の関係の描き方もすごくあの誠実に作ってあるなと思いました。とても良かったです。私のトナカイちゃんはネットフリックスでご覧いただけます。でミスター&ミセス・スミス、ミスター&ミセス・スミス、私これ8位にしちゃったけど本当面白かったですよね。ミスター&ミセス・スミスも、まあご存知、ブランジーとね言われていた時代がありましたが、ブラッド・ピットとアンジェリーナ・ジョリー、この2人が主演した映画が元ネタとなって、そちらのリバイバルとなります。ちょっと話それるんですけど、やっと8年越しに離婚が成立したそうで、本当にアンジーお疲れ様でしたと言いたいところです。ブラッド・ピットなんかまあそのままになってるけど、おちょっといろいろ黒い噂も、だって裁判の記録とか見ると黒い噂というか、まあアンジーの証言、そして子供たちの証言聞くとおっとみたいなこともあるけど、なんかねブラッド・ピットそのままなんかあんまりキャンセルされてない。ただこの間のね、Apple TV プラスの何でしたっけ、あウルフズだ、結局日本ではね公開が見送られたウルフズもなんかまあ本当はねシリーズものになる予定が鳴かず飛ばずでみたいなところもありましたけど、まあブラッド・ピットこの後ねどういう評価になっていくかなというところでございます。ちょっと話し取れちゃいました。でそう、ミスター&ミセス・ミスですね。私ちょっと8位はね今になって低くつけすぎちゃったかな、ハウス・オブ・ザ・ドラゴンと交換した方が良かったかなっていうぐらい、いやーやっぱりね、まあ監督にね、ヒロムライが入っていたりとか、ドナルド・グローバーももちろん、入ってるんですけど、アヤマースキンとドナルド・グローバーのね、二人の掛け合いもすごく良かったし、もう1話完結もののスパイアクションなので、で、まあドラマのアクションって言うたってって思うじゃないですか。まあアマゾンのお金のかけどころここに持ってきてるから、もうそんな全然ね、見応え違いますよ。本当に、ちょっと1話だけぜひね、アマゾンプライムで見ていただいたら、お、なんだこれ面白そうってなると思うんで、ぜひ、ミスター&ミセス・スミス、ドナルド・グローバーとマヤー・スキン、ぜひね、見ていただきたいと思います。マヤー・スキンは今後、まあ、ドナルド・グローバーはね、もうもちろん売れっ子だからともかくとして、マヤー・スキン今後ね、見れる場所も増えてくる、注目の女優さんの一人だろうなと、俳優の一人だなと思ってますので、ぜひご覧になられてみてください。あとは、 Apple TV プラスのディスクレーマー。ディスクレーマーはね、ちょっと悩んだんですよ。ディスクレーマー、どこまでこれ話したいかな。ケイト・ブランシェット演じるジャーナリストが、ある本をきっかけに、どんどん彼女の周りの人間から信頼を失っていく。そこには、彼女の過去が描かれていてという作品なんですが、どこまで話そうかな。まあ見ていただくとお分かりになると思うので、このね、一人の不死だらな女が落ちていく過程を描いているんですが、それが彼女からの視点で語られた時にというところに物語は進んでいくんですね。で、私はその最後の1話に関してすごく懐疑的だったんですよ。今でもそうです。今もなんか最後ラストがこれで本当にいいんかいっていう、委員会ですよ、本当に。これで本当に委員会立ち上げちゃいますよ。もうこれね、見る前にね、こんなこと話されてもってところかと思うんですが、なんとなく、釈然としないところはもちろんあるんだけど、この今の昨今のこの12月のね、日本の様子を見てみると、なぜ女性たちが、セックスの時に、セックスを迫られた時に、笑顔で対応してしまうのかとか、なぜ私たちがそういう発言を引き出されているのかとか、そういったそれってあくまで危機管理なんですよ。そこまでも危機管理なんですわ。で、なんで私たちが警察に行かないと思いますかっていう、これ松本人志の話とかもそうですけど、なんで私が警察に行かずに週刊誌に持ってったと思いますかっていうね、英子さんの話もあると思いますけど、そういうな、そのつぶさなこの心理状態みたいなものが分かんない人は分かんない、ちょっとよく分かってないなっていう人にね、ぜひね見てほしいんですよ。だからディスクレーマー、手放しでこれはいい話ですよ、いいドラマですよって言えない。なんかなんなら前半の方とかちょっと私はなんだろうな、ちょっとピンとこないところもあるんですよ。これどっか別の回1個話そうかな、なんていうところもあるんですけど、ぜひね、なんで、警察被害に遭った時に警察に行かなかったのかとか、なんで私たちが、加害者に対して笑顔で対応をするのかとか、そういうことを、多分ケイト・ブランシェットに言わせたら分かるんだな、やっとな、あんたたちは、みたいな気持ちになると思います。これすごい暴論です、ごめんなさいね。そう、なんかその辺の新人のね、若い女に言わせたって分かんないだろ、お前たちはケイト・ブランシェットに言わせたらやっと聞く耳持つだろ、みたいな感じがこのドラマのなんか話の筋なんじゃないかなって私は思うんですけど、なんでしょう、ちょっと武藤さんこれちょっとダメじゃないですかっていう方がいらっしゃる話だとは思うし、私もねそんなすげえいい話ですって思ってるわけじゃないんですけど、ぜひね、なんか本当に何だろうな、届いてほしい人に届かないんだよな、こういうドラマってっていう。でも届いてきてる人にとってはそれじゃダメなんだよ、それじゃ足りないんだよ、みたいな気持ちにさせられちゃうからね、ちょっと難しいな。なんか昨日の How to have sex の方がよりね、いいじゃん、それだよ、それが欲しかったよっていう映画なんだけど、ごめんなさいね、話の腰を話さずにネタバレをあんまりしないようにするために話すとこういうなんか抽象度の高い話になっちゃうんですけど、すごい絵としてものすごく綺麗だって、監督がアルフォンソ・キュアロンなんです。これを先に言えばよかった。そうね、そう、監督がアルフォンソ・キュアロンで主役がケイト・ブランシェットだったらみんな話聞くだろう。 おいみたいな、そういうね、力技のドラマでもある。だから、ぜひ見てほしい。アルフォンソ・キュアロンは、ドラマ、こちらが初めてなんですよね。ローマでアカデミー賞を取りまして、ゼログラビティもそうですね。あと、なんといっても、ハリー・ポッター、アズカバンの囚人の監督でもあります。あとは、まあ、私たち世代だと、天国の口、終わりの楽園とかですかね。なので、本当にこれさっきもさリプリーの話で言ったんですけど、バケーション先で起きる出来事、イタリアでね、のバケーション先で起きる出来事が描かれていますので、美しい風景をたくさんふんだんに見れるというのは、こちらの物語のなんでしょうね、いい点の美点の一つです。あとはこの映画はさ、このドラマはぜひね、あ、難しいな、これ大雑把に言うとちょっと違うんですけど、男の子がいるお母さんにも結構刺さっちゃうんじゃないかなと思うので、だから男の子がいるお母さんにさ刺さっていいんかいっていう気持ちもあるけど、なんかなんて言うんですか、なんかそんな、それお母さんのせいじゃなくねみたいなところもあるからね。だから男の子がいるご家庭で見てほしい。これお母さんのせいじゃないからね、別に。だって、なんか、なんでお母さんのせいになるわけ？そんなの。二人親がいるのにね。だから、ディスクレーマー、Apple TV Plus でね。Apple TV Plus は、1月の4日、5日が無料ですので、ぜひご覧になってほしいなと思います。すいません。このドラマの回で、ね、聞く人しか聞かないと思ってるかな。すごい、私のね、語調がで強い。ね、じゃあ行きますね。次は、ザ・ペンギンです。ザ・ペンギンはザ・バットマンですね。バットマンじゃなくてザ・バットマンの、スピンオフ作品になります。ユネクストですね。こちらはね、私なんといっても今年ザ・ソプラノズを見たんです。それが何の関係があんだよってとこかもしれないんですけど、やっぱあとあれを見てたんですよ。なんだっけ、ちょうどゴッドファーザーもね見直してた時期だったんです。イタリア人の俳優がねもてはやされた時期の映画をね、私しばらく今年は見ていたので、まあ関係ないですよ、関係ないけど、イタリアンマフィアのなんて言うんですか、このイタリアンマフィアついてたわけです。だからまあそういう気持ちで見れたっていうだけなんですけど、でこちらなんですけども、こちらはザ・バットマンの、その後を描いています。皆さん覚えてますかね？私はね、結構好きだったんだけど、ロバート・パティンソンが演じたザ・バットマン、ポール・ダノがリドラーを演じましたね。そのザ・バットマンの、まあ、なんだ？ゴッサムシティがね、もう壊滅状態じゃだったわけじゃないですか。あそこから描いてるんです。でそこで、コリン・ファレル演じたペンギンがどう立ち回っていくのか、どうマフィアの中でのし上がっていくのかっていう話でもあるんですが、これはですね、そのペンギンがいるザ、ファルコーネ家の娘ソフィアの話でもあるんですね。このねソプラノズとか見てもらっても分かる通り、もう女ってゴッドファーザーとかでもそうですけど、その場にいる女なんて、なんていうんですかね、もうなんか大した役割をマフィア映画ではねいつも与えられてきてないわけですよ。まあソプラノズはねちょっと違うかもしれませんね。でなんですが、今回はねもうソフィアがもうなんなら主役と言ってもいいんじゃないかと思います。本当にねそれぐらいソフィアの存在感が大きいんですけれども、まあそのソフィアっていうのはそのね、マフィアの中の画策によってなんと精神病棟に入れられてしまうっていう過去があるんです。あれこれどっかで、あれフォリアドゥの話かなってちょっと皆さん思いませんか。ゴッサムシティで起きた話なので、これはフォリアドゥで、このフォリアドゥは何だっけかな、あれです、ジョーカーフォリアドゥね、ジョーカーフォリアドゥでホアキンとレディーガガが同じね精神病棟、ホアキンはというかジョーカーはなんだ警察署にいるんですけど、多分ね精神病棟と行き来できるのかな、アーカムでしたっけ、でそこに 行き来できたりするんですけど、なんとソフィアはそこにね入れられちゃうんですよ。で、私は狂ってないって言えば言うほど、どんどんひどい仕打ちを受けてきてしまったソフィアはなんとっていうね、まあそういうソフィアの過去編を交えながらの、これからのソフィア、これからあのペンギンももう姑息な真似する、で周りのマフィアももういろいろいる、で中華系のマフィアもいるし何系のマフィアもいる、なんならヤクザみたいなやつらもいるみたいな、そういうね状態の中でどうやって立ち回っていくかっていう話なんですけど、これもすごい面白かった。もうこれもね中年の女の話ですよ。もうこれ今日何回目、4回目ぐらいですけど、だから4回目じゃないか、5回ぐらい言ってるかな。ペンギンもすごい、もう私のねこのアメコミ系に関する私のなんか情報のなさもあってね、全然うまく喋れてないけど面白いですよ、面白いからね見てください。あとまあ DC で言えば、あの今度ねまたピースメーカーが1月からかな放送になりますんで、ピースメーカー面白いじゃないですか、ピースメーカー最高じゃないですか、だからそれもねみんなでねUNEXTで見ましょう。じゃあドラマの話こんなところでしょうか。本当にね、あの2024年面白いドラマいっぱいあったから、なんかまあねもっともっとたくさんあるんですよ。ここでも話してない、話それちゃってるドラマとかね、だからあの私2024年あんまりドラマの話一本ね作るってことしてなかったので、どんどん今年2025年はね話していければなと思っています。では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様のからの、ご質問やご相談、取り上げてほしい話題などお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。それぞれの SNS でも発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローいただけますと嬉しいです。コメントやご段階評価、 SNS でのシェアも大変励みになっております。ではまた次回、失礼いたします。